どうもこんにちは、Gです。今回は特別編として、巷で言われているコロナの情報に関する私の試験を述べたいと思っています。実際、最近テレビもニュース、ラジオとかニュースも、コロナ一色、新型肺炎一色で、危機感を煽るような内容っていうのが非常に多く流れていると思います。そして、マスクがない、消毒液がない、で、自分の住んでいる県でも、感染者が出たっていうことで、人々の生活にすごい影響してきている。で、危機感というか、不便なことも増えてきて、不安なことっていうのも増えてきていますよね。でもそうなってくると、そういうものが続いてくると、人間って、やはり精神的にもちょっとしんどくなってくるというか、疲れてくるので、その不安でよくわからない状態。実際テレビとかは危機感を煽るばかりで、具体的な、話とか、そういうことが意外とないわけですから、よくわからないものに対する恐怖っていうのが、もやもやした状態で続いて、で、そういった状態が溜まっていったところに、何か、情報として、例えば、騒ぎすぎだとか、かかっても大丈夫だとか、そういうふうな、ちょっと極端な意見を言う人っていうのもだんだん出てきてるんですよね。で、そういうのが出てくると、やはり今の状態、閉塞した状態に疲れてる人は、なんかそういったものに、ちょっと飛びついてしまったり、そういったものを信じてしまったりするようなこともあるようで、どうもですね、そういうのを見てると、ちょっと、危ない意見に飛びついてしまう人も多いんじゃないのかなっていうふうな、のを感じるようになりましたので、今回、ちょっと特別編として、巷で言われているコロナに対する情報に対する私の試験っていうのを、お話ししたいと思います。で、私は、もう完全に医療関係者とかではありませんので、別に、病気に対する専門知識として何かを言いたいとか言うわけではなく、もうちょっとですね、そういったことに対して何か意見を言ってる人たちに対しての意見っていう話なんですけど、結構これ、聞いてもらえればわかるんですけれど、人が、どういったとこに惑わされるとか、どういったところで嘘を信じてしまう、間違った選択、間違った情報を受け取ってしまうか、っていうことについて話をしているつもりなので、一度、聞いていただけたらなと思います。で、まず、すごく基本的なこと。これはね、もう皆さん、耳にタコができるほど聞いてると思うんですけど、基本的なこととして、コロナっていうのはコロナウイルスって言われている、菌じゃない、ね、細菌じゃない、言うならば、生き物ですらないけど、ウイルスですね。もう遺伝子が、パッケージングされているような物体、とかによって引き起こされる病気ですね。で、ウイルスは、そのウイルス単体では増殖とかできないので、これが生き物じゃないっていうところですね。人間とか動物の体の中に入っていって、で、その生き物の細胞を利用して、その生き物の細胞に取り付いて、その中に自分の遺伝子を送り込んで、自分の遺伝子を量産しなさいと、いうふうな命令を出すことで、その生き物の中で増殖していくっていう、存在ですね、ウイルスって。で、相手の体の細胞の中でいっぱい増殖していったら、一定以上っていうか限界まで、複製していったら、そこでその細胞を破裂させて、そしてその新しい量産したウイルスをまた、どんどん周りにばらまいていくと。そうなってくると当然人間は体内に免疫細胞が、免疫反応があるわけですから、それでそういったウイルスを倒していくと。ただ今回のコロナはそういった免疫細胞を狂わせたりするところからも、狂わせるっていうか過剰に反応させたりすることからも、健康な細胞まで攻撃するようになったりして、ちょっとひどくなりやすいみたいな、よく言われる、ウイルス性の病気ですよね。で、この、ウイルスは、表面に、アルコールとかで壊れやすい、膜を持っているので、ウイルスが有効であると。ウイルスをシュッシュッとかけることで、その膜が破壊されて、ウイルス自体が死んでしまう。 そういった状態にするために、まあ、アルコールで消毒しようとか、まあ、それを物理的に排除するために、石鹸で手洗いしたり、うがいしたりしましょう。うん。っていう話。これが、まあ、一般的なものですよね。で、このウイルス自体は、自分の体の中に入ってきて、そこで増殖するので、当然、その、増殖しやすい場所っていうので、今回は特に肺に取り付きやすいわけですね。うん。まあ、こういった話はよく聞かれてると思います。で、とはいえ、まあ、ウイルス性の病気って大体みんなこういう形で動いてるんですよね。それは別に、コロナだけでなく、ウイルス性のものっていうのは大体同じような形で動いていくわけです。で、まあ、今回はすごくそれの、まあ、ね、感染力が強いとか、致死率が、まあ、高い低いは何ともまだ今の時点では言いづらいと思うんですけど、まあ、死亡者も多いと、うん、いう形で、まあ、騒ぎになっているわけですけど、そうなってくると、そういった、感染者とか死亡者のデータを見てですね、まあ、実際、重症化して死ぬのは、もうすでに、病気を持っている人たちとか、あと、体力のない、後期高齢者とか、そういった人たちだから、まあ、若い人には、まあ、なったとしても、関係ないというか、ほぼ治るとか、死ぬことは、うん、非常に少ない、みたいな話が広がってきて、で、うん、実はそこまで恐れないんでいいんじゃないかとか、騒ぎすぎだ、うん、逆に、もう若い人はどんどんかかって、で、治してしまった方がいいんだ、うん。騒いだり気をつけたりしなきゃいけないのは病気を持っている人や高齢者のみだ、みたいなことを言っている人っていうのも最近増えているように思います。で、やはりですね、特にインターネットなどではそういうふうにちょっとね、目新しい意見とか、ちょっと、世間一般の世論とは違う方向の意見を言うことで、つまりみんなが注意しよう、注意しようって言ってるときに、いや、それは騒ぎすぎだっていうふうに言うことで、人の目を集めて、自分の、うん、インパクトを出す、まあ、炎上商法的な、そういうことを言う人っていうのは非常に多いわけで、うん、自分の権威性を出すために、そういうことを言う人っていうのも、まあ、実際多く見受けられます。ただ、今回のように、何かそれによって、判断を誤った時に、健康被害が発生するような時に、そういった人のそういった意見を何も考えずに鵜呑みにすることは非常に危険だと思うんですよね。で、まず、そうですね、一つ目のポイントとして、まず、まだわからないことが多いのに、何かが確定したかのように意見を言っている。うん、っていうのが、まず非常に怖いことだなと思うんですよ。つまり、まあ、有名どころでは、ホリエモンとか、うん、今回のコロナについて騒ぎすぎだとか、うん、若い人はそんな重症化しないから、どんどんかかって、どんどん免疫力をつけた方がいい、治した方がいい、うん、みたいなことを言ってる人もいるわけですけど、まあ、その言ってる本人は、自分が健康で、で、まだ若くて、若いって言っても、まあ、30代、40代で、自分の健康状態とかをちゃんと理解してる人なんですよね。うん、で、その人は、まあ、そういう若くて体力がある人は重症化しない。うん。これまでに既存の病気を持っていない人は大丈夫だって思ってそういうことを言ってるんでしょうけど、それを聞いて、なるほどその通りだと思ってる人が、もしね、自分自身でも気づいていない病気を持っていたら、どうでしょう。うん。もしくは、その自分が、こう、菌を体内に入れてしまって、でも、発熱とかの症状が出ていない、うん、状態。その軽くかかった状態で、自分の年老いた親とか、うん、体力のない子供、親子供、そういったものに、それを広げてしまっていたらどうなるでしょう、ということも考えてほしいんですよ。そしたら、うん、例えば20代、30代は、重症化しないから、うん、大丈夫だって言って、その辺を、ね、に対する、対策を甘くして自分が引いてしまった時に、実は健康診断を受けてない自分にはちょっと悪いところがあって、それがきっかけで一気に重症化しました。はい、命に関わります。その時に、あの人が悪かったとか、自分の判断が甘かったっていうふうな、ことを多分考える羽目になると思うんですよね。 もしくは自分自身はかからないから大丈夫大丈夫って言って菌を家に持ち帰って自分の大切な親とかを病気にしてしまう。うん。これ大丈夫ですかって話ですよね。だから、なんか、ね、コロナ単体で、なんか、コロナ単体と健康な自分自身単体で生きているなら、そういう話をしてもいいわけですけど、うん。なんかね、そうじゃない人、受け取っている人、聞いている人には、そうじゃない人もいっぱいいると。うん。もしかしたら、自分の気づかない病気を持っている人もいっぱいいる。っていうことを考えると、なかなかね、鵜呑みにするのは恐ろしい情報ですよね。よく言えたなって話だと思うんですよね。うん。そして、その若い人は重症化しないとか、うん。そういう免疫力が、抗体ができるからどんどん治せっていうのも、まあ、まだ分かってない話なんですよね。例えば、日本では一度、陽性になった後、陰性に戻ったので、完治した、治ったって言われた人がまた陽性になった。つまり、一度治ったぐらいじゃ抗体はできていないと。うん。またかかる可能性があるっていうふうな話もありました。ところが中国の方とかでは、一遍なった人には抗体ができたからもうかからないようになったっていう話もあります。やっぱり何千人何万人がかかっているとですね、いろんなケースが出てくるんですよね。そしたらまだ、ね、どんどんかかってどんどん治せばいいんだっていうのが本当に正しいかどうかなんかわからないわけですよ。なのに、そういった例があったっていう一部の情報を、事実、確定している事実のように受け止めて、それをもとに行動するっていう考え方も随分危うげなんじゃないのかなっていうところですよね。うん。そして、二つ目の、まあ、怖いなって思うポイントとして、この、不可逆性っていうのがあると思うんですよ。不可逆性っていうのは、可逆っていうのは、逆にするのが可能。つまり、元に戻るって意味で、で、不可逆っていうのは、それに不可能の不がついてるから、元に戻らないっていうことなんですね。この不可逆性っていうのは結構重要だと思うんですけど、例えば、こう、肺に、うん、ウイルスがついて、まあ、いろいろ、悪さをしたと。で、そこが荒れたと。そしたら、まあ、いずれ体力の方が勝てば、それは免疫反応によって、まあ、そこのウイルスは駆逐されるわけですよ。ただ、ウイルスが駆逐されたからといって、そこで破壊された肺の細胞まで全部治るかっていうと、そんなことはないんですよね。もちろん新陳代謝等で治るものはあったとしても、肺っていうのはものすごく厄介なところで、一遍壊れたらもう治らないまま、うん、機能が低下したままっていう状態にもなるわけです。だから、これはまた別の病気ですけど、間質性肺炎とか、うん、もうなって肺がダメになったら、もう一生元に戻らないっていうような、症状というか状態にもなり得るわけですよね。つまり、肺っていうのは、不可逆的なダメージを受けやすい場所でもあるわけですよ。っていう時に、コロナによって肺に不可逆的なダメージ、元にも完全には戻らないダメージを受けたら、その人はコロナっていう病気自体は治ったとしても、肺にダメージを負ったまま、これからの人生を歩んでいく必要が出てしまいますよね。そうなったら、また次にコロナとか肺炎とか別の病気にかかった時の、ね、死亡率っていうのはやっぱり上がっていきますよね。じゃあ、そんな病気、かからなくて済むなら最初からかからない方がいいに決まってるじゃないですか。ね。治るから、コロナは治るから、どんどんかかって免疫力つけようって。そのどんどんかかってどんどん治るが、完全に元に治るっていうことじゃないのに、なぜそれをお勧めする、できるのかっていうね、ちょっとね、疑問を感じることもあるんですよね。で、もしかしたら、コロナによって受けたダメージは完全回復するのかもしれません。でもそれもね、まだ確定してる話ではないと思います。だけどやはり人生っていうのはね、この1年2年で終わる話じゃないんで、これから何十年も生きていく。そして何十回も病気を今後もね、うん、病気にもかかる可能性があるってことを考えると、うん、なんかね、気軽に、まあ、この1回はいいやとか、少々のダメージはいいやっていう発想になるもんではないのかなと思うんですよね。うん。そして、最後に、すべてはつながっているっていうことを、忘れないでほしいというか、考えてほしいんですよ。つまり、 コロナはこうだ、ああだとか、うん、そういうふうなことを言って、例えばコロナは治る病気だからとか、みんな検査すればいいからとか、まあ病気にどんどんかかって病院に行って治せばいいっていうふうに言っていても、じゃあ病院に、コロナにかかった人が病院に行くとします。そしたらそこには老人もいますよね。他の病気の人もいっぱいいるわけですよ。で、その人たちと一緒の対応はできないじゃないですか。別室を用意しないといけないし、別の担当者も用意しないといけない。ね。コロナであろうっていう人を担当した看護師が、その足で別の患者さんの世話はできないですよね。ってなってくると、病院っていうのの、こうね、なんとかこれまで丸く収まって稼働しているところに、全く違う大きな負荷をぶつける話になるんですよね。そうすると、まあ病院のリソースを大きく奪うわけですよ。病院のリソースが大きく奪われて、でもコロナには対応できるんでしょっていう発想でいたとしたら、じゃあコロナじゃないところで、そのコロナの人たちのせいで大きくリソースを奪われた、うん、人たちが、今ギリギリの人たちが助かるものも助からなくなっていくっていうことが起きるわけですよね。例えば、こうね、人工呼吸器とか、つけてる人って、もうほんと1時間に何度も、吸引か、うん、を、痰を取ったりとか、何かね、こう、細かい、うん、治療をしている人っていうのもいるわけですよね。で、そういう人たちは、やはり、こう、呼吸器とか体内に直接、チューブを埋め込んでたりするから、消毒ってすごい重要だし、何度もすることなんですよね。その時には、やはりアルコールの消毒液っていうのを結構消費するわけです。1ヶ月に1リットルとかも使うとも言われています。ってなってくると、アルコールが、ね、これまで使いもしなかった人たちまでアルコールをジャブジャブ使い始めて消毒し始めたら、そういう病院で使っていた部分のものが足りなくなっていって、そしたら、うん、十分な消毒はできなくなるかもしれない。これまでであれば、何の問題もなかった治療っていうものができなくなるかもしれないっていうことも起きるわけですよ。うん。やはりそこまで考えないと、どうもね、想像力が足りない話ですよね。うん。今、病院で、まあ、治療を受けている人、コロナじゃない人たちに対して、どんな影響があるか、どんな迷惑をかけてしまうかっていうことを考えたら、ね、どんどんコロナになってどんどん治しましょうなんてことは、なかなか言えないと思うんですよ。実際じゃあね、そう思って、アメリカなんかも最近ね、コロナはなんか、老害をやっつける、なんたらかんたらとか言って、若い人は平気で、こう、コロナにかかっちゃえ、みたいなことを言ってるっていう話もありますけど、そういうのをして、もし熱が出たとしたら、じゃあやっぱ病院行きますよね。うん、自分がコロナっぽくなって熱が出た時に、やったぜ、家に帰っておとなしくしようとは多分ならないですよね。病気になった時、慌てて病院行くじゃないですか。ならその時に、迷惑を受けるのは、その自業自得の本人じゃなくて、うん、それを押し込まれた病院とか、病院に入院してる他の人たち、そして病院で働いてる人たちの家族の方々なんですよね。うん。だから、すごく大事なことは、その、コロナとかで、今動いている病院のリソースを浪費させないことなんですよ。うん。やはり、緩やかに新しい患者が増える、病人が増えるんであれば、緩やかにそれをなんとかね、リソースをやりくりして対応できるわけですけど、ドカンと増えちゃったら、全然足りなくなるわけです。そうすると、まさに命の選択というか、助けられる人、助けられない人っていうのが出てくるし、症状別に、この人はどうしよう、ああしようっていう風になっていくわけですよね。そしたら、これまで普通に当たり前に受けれていたサービスとか治療が受けられなくなる。それまでね、考えておかないといけないわけですよ。やはりどうしても発生してしまった病気、それは仕方ないとしても、それがドカッと増えると、いろんな問題が発生するんですよね。だから理想は緩やかに増えて、緩やかに減っていくこと。うん。そうすれば、病院に無理な負担をかけずに、医療崩壊とかも起きずに、うん、乗り切れるわけですよ。で、あるならば、やはり、うん、各個人、今、かかっていない個人が、 ね、油断したり愚かな行動をしたりしてかかってる場合じゃないっていうことですよね。うん。で、やはり世の中には、例えば警察とか消防とか病院の人とか、もう人と会うことがもう必ず必要な職種の人っていうのもいるわけですよね。うん。在宅ワークとか当然できない。うん。それでも非常に重要で社会を回すために必要な仕事の人っていうのはやはりたくさんいるわけです。じゃあ、その人たちが何かあった時に、うん、その人たちに対して病院のリソースを避けるようにする、避けるようにできるようにするっていうことも非常に大事な対策の一つになるわけです。だから、自分がね、そこまでこうね、どうしても仕事以外で人とね、会うとか、自分が何とかして減らせる、うん、外出とか、そういったものを減らすことは、自分自身を助けるっていうだけではなく、そういった自分がこう、ね、節制したおかげで、一人病人が発生しなかった。そのおかげで、うん、無駄遣いせずに済んだ、うん、お薬だとか、病院のリソースだとか、そういったものが、他の、もっと、最前線の人、もっと、うん、そういったものを必要とする人を助けることにつながるっていうことも忘れないでほしいんですよ。すべてはつながっているんです。だから、うん、自分はこうだから、ああだから、コロナはこうだから、若い人にはこうだから、みたいな、そんなね、小さな小さな切り分けの世界で良い悪いを判断して行動するのではなく、実際にこれまで日本全体、まあ、世界全体ですけど、のシステムとして動いて、つながって動いていたところに、大きなコロナという異物が入ってきて、いろんなところに影響を与えているってことを忘れないでほしいんですよ。だからこそ、うん、やはりそこは変な影響を膨らませないように、うん、しないといけない。うん。どうしても、日々ね、どこまで用心すればいいんだとか、いつ収束するんだっていう話が増えてくると、だんだんやはりね、いやもう気にしなくていいんじゃないとか、うん、そんなに騒ぐことじゃないよっていう意見も魅力的に見えるかもしれません。でも、それによって、もし自分は平気だったとしても、自分の親、子供、会社の人、うん、が何かあるかもしれない。自分が病気の治療を増やすことによって、うん、他の人が助からなくなるかもしれない。コロナじゃない人に迷惑をかけるかもしれない。うん、そういうことまで考えたら、やはりね、不用、うん、なんていうか、不用心の発言っていうのはできないと思うんですよね。うん、で、そういった発言を、まあ、信じてもいけないと思うんですよ。だから、まあ、一周、二周回って、やはり一番の基本、まず自分がそういった病気にならないように気をつけると。それはもう自分のためだけでなく、うん、世の中のため、ね、世界のためでもあるっていうことですから。だからそのために、やはり一番のど基本である、手洗い、うがい、うん、こういったことをしっかりする。ね、あとは、やはり物の表面についたウイルスっていうのは、これもね、ウイルスによって長さ、時間は違うみたいなんですけど、だいたいもう2日から長いものだと、1週間ぐらい生き延びてるようなので、やはり消毒をしっかりするとか、消毒よりも先にまず手を洗うってことですね。消毒液が売り切れにバンバンなるくせに、薬用石鹸とかは売り切れてないんですよね。結構固形石鹸なんかもうコンビニでもどこでもね、残ってます。で、これも一つ面白いなと思うんですけど、ど基本である手洗いとかを、頑張らずに、何かシュッシュッと振りかけたら菌が減るみたいな、魔法みたいな便利なものにすがっているっていうようにも感じたんですよね。でもこれってすごく怖いことですよね。例えば、まあ、ちょっと表現は汚らしいですけど、うんこにいくら消毒液かけたって、ね、究極に綺麗にはならないんですよ。うんこは洗い流すことが一番綺麗になる方法じゃないですか。それと一緒で、手の表面の雑菌に一生懸命ウイルスをかけたところで、あ、ウイルスじゃない、消毒液をかけたところで、シワの奥にいるようなものまでは消毒液は届かないんですよね。そう考えれば、まずは水で洗い流す。石鹸と水で洗い流す。うん。その上で、さらに消毒液を使うだとか、もしくは手洗いができない時の対策の一つとして消毒液を使う。もしくは物に対して消毒液を使うっていうふうにちゃんと 使い分けて考えて、うん、消毒液を何とかすればいいからじゃなくて、やはり、うん、物に付着しているものを流してしまう、取ってしまうっていうことを一番重要視して、そしてその手で目や鼻や口を一切触らない。つい触りたくなる癖もあると思うんですけど、そういったことをして、まあ体内にウイルスを入れないっていうことを非常にね、心がけるっていうことをやってほしいなと私は思います。じゃあちょっと長くなってしまいましたけど、でもこのコロナウイルスってね、まあ以前は5月ぐらいには、うん、収束してるだろうとも言われていましたが、まあアメリカは最近になって完全収束までに1年半はかかるだろうとか、まあいろんなね、意見が出てきてますよね。うん。で、まあこれもね、やっぱりね、まだわかんないってことなんですよね。結局どうなるかわからない。だってどうなるかこうなるかは、ね、今これを聞いてくれてるあなたを含めた一人一人の行動が影響してくるので、まだわからないってことですよね。だからこれからこの病気がむっちゃまだまだ続くのか、それこそね、人類の人口が減る、うん、影響するぐらいまでなるのか、うん、それとも意外と、ああいうの流行ったねと、うん、SARS、MERS のようなぐらいの扱いで乗り切れるのかは、まだわからないので、そういったことも含めて今できること、うん、今知っておくべきこと、考えておくべきことっていうのをしっかりと持っておいてほしいなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。